今日の水戸黄門様は信金中央金庫理事長の柴田博之先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、いつもの名コンビの東映のプロデューサーの新藤さん、
はい、
珍しくですね、仕事で
ですね、
今日なんかコロナでね、だいぶ、撮影できなかった初日がたまたま今日なんで、その代わり新藤さんより勝るとも劣らない日本一の立石の清家さんを、私はね、言うたんですけど、新藤さんが、
はい、
俺の代わりはもう清家さんしか務まれへんから言
う
て、
うん、
で今日清家さんが来てるんですけど、
以前はゲストでね、
お越しいただいたんです
けども、
今日はね、清家さん来てもらったのはね、清家さんね、大前からね、金借りんの難しいと、
ああ、おっしゃってましたね。
人切んのは簡単やけどね、もう金借りんの難しいと、
給付金もね、
そう、それやったら信金中央のね、
うん、
柴田理事長の時に来て、
ええ、
まあせいぜい横で柴田さん切るで言うて柴田理事長を切ってくれということで今日来たはるんです
。いやーね、だいたい箸休め隊で参加させていただいたんですけど本当にこう新藤氏の代わりが務まるかどうか、もう本人が一番心配してるんですけど、
いやいや、もうね、今でも務まってる、
いやいや、とんでもないです。
ただね、僕はね、いろんな人が好きなんですけれどもね、僕人間割と好きなんですけど、柴田理事長とはね、ものすごく長いお付き合いで、
そうです
ね、ただね、正直に言いますね、最初おった時からね、今もね、寸分変わらない、こういう人はね、本当に珍しい。もともと大蔵省におられた宮本さんっていう方の秘書をされてたんですけど、
うん、
僕はね、事務所来られた時に柴田さんって出世すんのって聞いたんですよ、ご飯食べてる時にね、私の当時ホテル大蔵の事務所で、笑いながらね、絶対しよると、
お
ー、この本当の話、
エースだったんですね。
いや、それやっぱり気に入ったから師匠にしちゃったんでしょうね。だからそういう面では普通ね、割と師匠からなった人ってね、変わる人多いんですよ、出世してきたら。
あ、人柄が
ますます優しくなる。
いや、成長しないんです。
いやいやいや、ね、こういう感じは謙虚でしょ。僕ね、今日ね、どうしてもね、来てほしかったのは、昨日もね、テレビで、信用金庫がね、もうバタバタと潰れていくお店のために何とかせないかんということで、信用金庫が自らね、身を切っていろんなことをしてるわけですよ、
はい、
で信用金庫それで儲かるのかっていうと儲からない。ただその時に大阪市シティっていうののね、
はい、
若い子が出てやってたんですけど、お客さん回りして、前の中心になってた人が新藤さんで、割と仲良かったんでね、スイティーバンクって頑張ってはんねんなって、その若い子がこう言ったんですよ、我々のお客さんを大事にせんことには我々もダメになりますみたいな。
あ、
でこれはね、やっぱりね、信用金庫っていう末端と一番多く接してる、それ反対に僕は一番その今コロナで潰れそうなお店会社って、これやっぱね、信用金庫が一番密接な関係やと思う、その辺でですね、グローバルな部分と、反対に本当にもう目先の部分でもいいですから、その両方の話をですね、どうしても聞きたかったです。どういうあれで信用金庫ってね、このコロナに対して、一番各信用金庫の方に聞くより中央の柴田理事長に聞く方が相対的な部分で分かるかなと思って、理事長どうですか、その辺は。
そうですね、今おっしゃる通り、中小零細の事業者の方々っていうのは非常に苦境に立たされておりまして、で私ども3ヶ月に一度中小企業の景況調査っていうのを行うんですけどね、これは日銀さんがやる短観に近いものですけども、ただ対象先が、 従業員20名未満の非常に中小零細、はい、それで、そのサンプル数もですね、あの1万3000サンプルぐらい取りますので、意外としっかりした、あの日銀さんのサンプルって1万弱ですので、うん、しっかりとした傾向が出るんですけども、今回の4月6月期の調査の結果っていうのが出ておりますけども、それはもうリーマンショックの時よりも水準的に低くなって、DI というやつですけども、今景気はどうですか、いいですか悪いですかっていうのを聞いて差し引きをして、うん、マイナスだったら悪いんですけども、はい、そのマイナスの値がですね、リーマンの時を超える低水準になって非常に苦しいというのが分かりますし、今後どういうこの先はどうですかっていう質問もついでにするんですけども、先はもっと悪くなるというのが大まかに調査結果なんですね。で、ご承知のように民間の金融機関も無利息のですね、金利がかからない融資というのを取り扱いをして、その皆さんが一番困る資金繰りのところに対する、お手伝いというのは一通りは一回して、はいるんですけれども、一番大事なのは今お客さんも来なくて、商売がなかなかうまくいかないわけです、このご商売の本業のところをですねちゃんと支えていかないと、いくら手元で資金を融資で供給をしても先行きがないということになってしまうので、今信用金庫はそこのお客さんの本業に対してどうやってお手伝いができるんだろうかというあたりをもう真剣になって考えていると。で、一つ引きな例で言えば、今そういうご商売で例えば飲食店の方々は毎日毎日来たお客さんが全然来なくなっちゃってるので、でまたそのお店に呼べないと、ソーシャルディスタンスをなんだとかっていうことで、ケータリングとかですね、ああいうことに少し活路を求めてるんですけども、そこに関しても地元のその、商店飲食店をなんとか助けようっていうんで、職員さんに補助金みたいな手当を出してですね、これでみんなお前ら食ってこいと、地元のお取引先のそういう動きっていうのが日本全国結構あったりとかですね、あるいはお店では物が売れないので、カタログみたいなものを作って、それをその信用金庫のホームページに貼って、なんとかお客さんの目に触れるようにしようじゃないかとか、さまざまそういう卑近な取り組みも合わせて行っているということですね。
私ね、このコロナですごく一番の問題はね、その弱小なお店がなんとか行けた、しかしそこにおいてちゃんとした金融のバックをどう学ぶかとかですね、財務指標をどうするかとかですね、そういうのが全く、たまたま行けたっていう人がいっぱいいるわけですよね。だからこれを機会に本当に信用金庫みたいに全国にですね、理事長、これ何軒店舗あるんですか？
ですね、まず金庫数から言うと255をありまして、でその店舗数は、7300ほどあるんです。
それを束ねてらっしゃるんですか、理事長
ということは？束ねているというか、中央機関としてお手伝いをしているんですけども、我が信用金庫業界というのは個別のみんな別々の経営になってますけども、非常に仲が良くて、ネットワークが取れるようになってるんだよね。で今高橋さんからもお話になった、全国の7300の店舗、それと従業員は全部で10万人以上いるんですけども、その人たちがネットワークでつながっていけるので、もし大阪で何かお客さんのご要望があったやつをもし東京で叶えることができれば、そこはネットワークのとこで商売、ご商売をマッチングするとかですね、そういったことができるのが我が信用金庫業界なんです。
本当にね、そういう面ではね、私はもう当然長いお付き合いの中でね、あんまり最初はね、信用金庫っていうのは遠い存在だったんです。それこう仲良しているうちにいろいろ見えてきた時に、なるほど、末端で一番細かいサービスのできる金融機関っていうのは信用金庫と、で元々はね、結構何軒かは玉もしっていう制度から生まれた、みんながお金を出し合って、次お前やでみたいなね、その部分から大きなったところが結構あったりして、もともとね、ちょっと余談の話ですけど、 チキンラーメン作った、
はい、
あの安藤さんっていうのも戦後ねそういうのしたはったんです、うん、
あ池田の方ですか、
う
ん、かね、
いや住んではったんはね、うん、あの大阪の方でそういうのしたはって、あれは戦後なんでうまいこといかなくて潰れたみたいですけれど、
うん、
それはやっぱりそういうようなやっぱり潰れるとこもあってそれを上手にですね、うん、あの弱いところを強いところが今でも合併しながら伸びてきたと、で地方においてはですねその信用ってついてるだけにね、普通の銀行よりそこの方が信用できるようなね信用銀行っていっぱいありますよ、
うん、いや大手だったらこうやっぱ相手にしてもらえないみたいになるじゃないですか、そのね中小零細企業ですとね、
そうです、だから相談しに行ってもですね、うん、一番細かく相談乗ってくれる場所でしょうね、ただこれね今回でねあの分かったのはますますねネットワークのね強い例えば前来たあのイオンの林さんみたいな、相談行くとこでもですねやっぱり気づいたら300社
へ
100社の個人経営者が入れてくれって言って、で一つの大同団結してイオンっていうトータルイメージでですね生き残っていくと、これからのね個人でやってる人はね大なり小なりそうやってねやっぱりね集まるネットワーク化して、
うんうん、
統一ブランド統一イメージで生き残るようにしていかんことにはね、だ今回でもね例えばのチェーン展開を大きくしてる飲食業ってねやっぱり残りますよ、あかんから80件たたいますねんって言って、やっぱ大手 の, その飲食チェーン店なんか平気でできるわけですね、
うん、
でやっぱり 個人でねやっぱり俺とこいろんなとこにね3件持ってね4件持ってね、ほとんどそういうとこが一番しんどいみたいです、私の知り合いのそれこそ北新地でもね南でもそうですけど、ほとんど潰れかけてますもん、
でも中小の方ってこう書類一つ作るのもうまくできなかったりもあると思うんですよね、そこをやっぱり職員さんがサポートされるんですかね、そうですね、
信用金庫はそこのところは非常にあのきめ細かくですね、お手伝いをするというのがまさに信条ですし、そもそもその勤務している人間がもう基本地元の人間なので、逃げも隠れもできないという関係の中でお客さんと接しているので非常にあのお客様からすれば信頼していただけるんじゃないかなというふうに思いますね、
今清家さんたちの東映の俳優さん方も大変らしいんですが、個人でも借りれるんですか？
あ、もちろん、
あ、そうなんですか、
ちょっと信用金庫って言いますと事業されてる方しか使えないんじゃないかっていうようなイメージをお持ちですけども、もちろん個人の方々とも取引できますし、それは預金にしろ住宅ローンにしろ個人、他のその消費税の資金にしろご利用いただけますので、ぜひ最寄りの信用金庫に
そうですね
セールスをさせていただき
ます。ただいや柴田理事長の名前つくことはあきません、はい、
ダメなんですか？
あきません、
いや逆に断られる
あ、そうですか、いや紹介いただいたんですけどって、
あのね使う場合はね、ちゃんと私に紹介料を払っていかない人
そういうのが発生
する
ん
ですよ、そりゃそうですよ、なるほど新金行きましてね、いつも思いますのはね、新金中央ってすごいなと思うのはね、ものすごく上手に回してる。なぜかって案外理事長人少ないですもんね。
人はですね、そうですね、1200人ぐらいしかいないね、
すごい、
ほ
んで何十兆動かすわけ、
そうですよね、
豆腐ちゃうで、
いやしかもそんなきめ細かいサービスをしようと思ったら人がいりますよね。
そうですね、それは信用金庫の方のお手伝いをするっていう形でやりますので意外とまあ効率的にできるっていうのもあるし、 あとは今はもう自前だけでやる時代ではないので、いろんなと外部の業者の方とかとも一緒に提携をしながらですね、お客さん向けにいいサービスを考えて、それを金庫の信用金庫の人たちに使ってもらうというようなやり方をすることが多いですね。
あ、そうなんですね、
ただね上品でしょ。
上品です、
ね、
はい、
だいたい金融機関のトップってねどっかでね嫌なとこある人多いんですよ
ちょっと嫌味な感じ、
そんなこと言っていいんですか？
いいんですよ別に、なんでか言ったら私いや私別に銀行にお金も借りてないし、借りてたらもうそれ褒め回るけれどね、で 大概に若い頃から本当に銀行とか金融機関のトップの方と会わせてもらったりしてたんで、あのね、やっぱりまあ若かったかもしれませんけどね、独特な雰囲気持ってます。
あ、
本当にこれは、
うんうん、まあ、ザ・銀行マンみたいな感じなんですかね。
どっかでね、間違ったものすごいエリート意識っていう、それ理事長ないでしょ。
ないです、
雰囲気ね、うん、お育ちもええしね、大学もちゃんと慶応ボーイやし、そやけど本当にね、そういう雰囲気ないでしょ、
うん、
なんか普通にいたら、あ、なんかええおじさんやないう感じしません？
で今日も来られた時ね、お一人でいらっしゃって、うん、私なんかお月の方とか来られるのかな、
それがね、いやそれがね、私はね、すごいな思います、
うん、
ちゃんと神戸にも新金中央のあれ支社言うんですかね、
支店ですね、
支店ですね、
神戸支店っていうのがあります、
ね、あるんですちゃんと、
うん、そうなんです、
だから至る所に、ね、大きな都市にはあるんですけれど、うん、本当にね、ひょうひょうとしたいい感じでね、
うん、
い
や
い
や、
そんなに褒められると天井の方まで上がってくる
そういうのは東大寺の橋村先生言ってましたね、右頂天、あれ仏教から来てる
舞い上がっちゃうんです。
ただ、舞い上がってんのを着る商売が清家さんやからね、
はい、
ちょっと新規に行って舞い上がってる職員ちょっと着らんことになりません。
いやもうとんでもない、もうこれはもうその辺 の、 政治とか経済のことはもう皆目わからないんで、その今日いろいろねお話を聞いて、まあ、一つでも賢くなれればいいかなとは思いますけど、
それ以上賢くなったら新藤さん困りますね。
そうですね、
新藤さんがこれ聞いてたら、あいつ俺の席取るためにって言うて、
大丈夫ですよ
新藤さん気をつけたら取られるよ
今日はねお仕事頑張ってらっしゃるんでね。そう
あ、今日何の撮影で行ってるんですか。
今日はクランクインなんですよ、はい、今日小吉の女房っていう番組が、
大谷先生の奥さんがそのファンですよ。
ああそうなんですか。の、まあ、
女の子のね、
新シリーズの、
そうです、
はい、クランクイン、
女の子のね、あの子50やのに若いですね、しわ一つの、
まあ、そうですね、綺麗ですね。であ
れね、主演も2人とも関西ですね。あれ小吉の彼も関西ですよ。
そうですね、
彼大阪系
なんです。
2人とも
新金はテレビでコマーシャルって、
ですね、各信用金庫で、地方の局でやってるケースももちろんありますし、あとは信金業界全体でコマーシャルを出してるっていうのはあります。
あ、
は
い、あそうですか、ただ赤バラ協会の市長がテレビ見てたら、このコロナで大変な時に NHK で朝昼晩柴田理事長が話してたんですよ、はい、あの時ね電話結構、高橋さん柴田理事長出てるで言うて、
そうですね、 NHK に
そうですね、
使っていただいたことがある
ので、あね、NHK には出はるんですよ。
NHK には
ちょっとラジカンのこの番組に出ていただくのは大したもんです
よ、うん、しかも東京からね、
そうですよ、
で駆けつけました。
いえいえ、もうね、お忙しいのにね、
今コロナで特にお忙しいんじゃないですか。
そうですよ、ほんでましてね、もう全部自分で来てくれてはるんですよ、
今日はちょっと今東京がね、
イベントなんですね、
東京がちょっと人数が多い、
多いですね、
うん、3桁なのでですね、ちょっとお邪魔じゃないかというふうに
して
、
逆にね、他の人が、他のテレビ局が聞いても、なんでラジカンのこの番組に柴田理事長がと思うでしょう ね、そこがね、水戸黄門の、まあ、元は赤バラいう教会なんですけど、この赤バラのありがたいところですわ、
そうです ね、
高橋さんからねお話しあったものは
ノーとは言えないですね。
なんとしてでも
でもなんかその融資を受ける際にね、こういう風に書いたら通りやすいとかって、そんなのあるんですかね。
あ、ずるい
そんなあるんですか。そんな裏技、
すごく喜んでる方が
い
る。
聞いてる人はみんな
裏技、そうそう、
いや反対、僕思いますよ、うん、嘘言わない、
ああ
もう正解です、
正解です、
ね、やっぱり誠心誠意、なぜ必要かっていうことを訴える、うん、でね、大げさに言わない、
はい、
できることしか 言わない。
ああ、なるほど。
それね、みんな銀行はね、大きなこと言うたらね、うん、騙されて彼、うん、あ、銀行って調査もあるんでね、
うん、
そんなもんね、こっちが騙したってね、無理ですって、
うんうん、でも今皆さんね、申し込んでもね、面接の声もなかなかかからないとか、ね、そういうお悩みいっぱいあるじゃないですか。
それはね、柴田理事長の場合はね、面接する順番はね、なんか顔で決めた、はい、
そう、そう、誤解を受けますそんなことないです。でも、ね、真面目に答えるっていうのは確かに、
やっぱ精神性なんです
ね。信用金庫昔からその出した提出した書類の審査でどうこうっていうよりも、もう人を見て、うん、お金を貸すかどうかを判断するというところに強みがあったと、うん、この経営者は本当に真面目だろうか、今はひょっとしたら悪い状態にあってもちゃんと改善したいんでお金を貸してくださいというようなところのやっぱ姿勢とか、うん、人となりを見て貸せるっていうのが一つ信用金庫の強みでもある。
確かにそうですね、信用金庫ってね、確かにね、一番親切でしょ。
うん、
なんかやっぱりね、さっき寺澤さんが言ったみたいね、個人商店が大手の銀行行ったらね、やっぱりちょっと存在でしょ。
そうでしょうね。
うん、そういう面では、ところはね、大手の人にものすごく憧れるんでしょう。でメインバンクどこって聞くでしょ、
はい、
メインバンク聞いたらね、ほとんど大手ばっかりと取引しようとして、違うやろって、やっぱりね、人間はまずその器に合ったところで金融機関も全て選ぶべきですね。だからそういうふうにせんことには、それは私は今回のコロナでやっぱり一番信用金庫に対する信頼度って増したと思いますよ。
そうですよね。
世界のテレビで特集組んで、いかに信用金庫の人がそういうところを足で回ってね、もう歩いてるかって、あれ特集で、ニュースの中の特集でやるぐらい、
素晴らしいですね。
各信用金庫相当早い段階から資金繰りの相談に、お客さんがご相談にいらっしゃる前に大丈夫ですかっていう形で、
それがすごいね。
そういうところは多いですね、
やっぱり、
お付き合いを普段からしとかないと、
普段からお付き合いしてますので ね、
今週はね、そういうふうな信用金庫の自分から出向いてきてくれる良さを理解して終わりましょうか。
そうですね、ありがとうございました。今日の水戸黄門様は信金中央金庫理事長の柴田博之先生でございました。お相手は
高橋真也と
清家光彦と
寺澤奈々子と
柴田博之でした。